皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の7日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週は僕の近況からいきたいと思います。先週ですね、ロサンゼルスとっても天気が良くて最高気温でも27度ぐらいあったんですね。でとってもこう過ごしやすくて暖かかったので、まあ、せっかく天気もいいので週末は家族でこうサンタモニカビーチに行ってみようかという話をしていました。ただですね、週末金曜日からですね急にこう曇り始めて、で曇ることも珍しいロサンゼルスなんですが、土日は午前中だけなんですけれども雨が降って、で気温も急に下がったんですね。で、午前中雨が降って肌寒くなったので、ビーチは一旦お預けとしました。でただですね、その、午前中だけ雨が降って、午後からは晴れてきたのでサンタモニカビーチではないんですが、もうちょっとサンタモニカビーチから南にあるハモサビーチの、方に出かけてきました。でただですね、晴れてたのはいいんですが、結構風が強くてですね、で気温も少し落ちていたのでもう肌寒さ満点ということで、せっかくビーチに行ったんですが結局、そうですね、15分ぐらいですかね、お散歩をして、家に帰るということになってしまいました。でロサンゼルスの気温なんですが、気候がもともと砂漠気候の、おかげというか、砂漠気候のせいで湿気がもうほとんど全くですねゼロなんじゃないかというぐらいありません。で夏はですね、こう日本のムシムシ暑い夏と違ってこう気温が高くてもカラッとしているので非常に過ごしやすくていいんですが、その分ですね夏じゃない、寒い時期ですね、例えば今3月になりましたが、そういうちょっとこう気温が落ちる時期、湿気がない分ですね、例えばこう同じ10度でも、日本よりも寒さを感じるかもしれませんし、実際寒いと思います。で、こう気温の差が激しいのもロサンゼルスの特徴なんですが、すごく27度みたいに天気が良くても雨が降るとぐっと気温が下がって、寒くなると、1週間でもこう気温の差が激しかったりするんですね。で、ロサンゼルスの、気温なんですが、お話しした通り最高気温、先週ですね、最高気温は27度で最低気温はですね8度です。で、中のこの1週間ですごくこう気温差が激しい、温度となっています。で一方ニューヨークの方なんですが、最高気温は16度と結構暖かくなってきているんですが、4日ですね、金曜日かなに、雪が降って最低気温が3度と、なっています。でこちらもですね結構温度差が激しいというふうになっています。はい、それでは早速ですが、今日のトピックに行きたいと思います。で今日のトピックなんですが、今日のタイトルはダンス留学生にインタビューしてきましたです。でダンス留学生ですね、リビングアメリカのダンス留学生ではないんですが、LA で頑張っているダンス留学生ということでですね、実際にお会いしていろいろとお話を聞いてきました。でそのダンス留学生、安倍さんとおっしゃる方なんですが、安倍さんはですね、日本で4歳からバレエのレッスンを受けていて、ただ中学高校とちょっとこう事情が、あってですね、ダンスはお休みしていました。でその高校卒業後ですね、またこうダンスを一から、基礎からやりたいということで、アメリカに今、まさに今ダンス留学をされています。でまずそもそもですね、中学と高校と、ブランクがあったにもかかわらず、なぜ、いきなりですねアメリカにダンス留学したのかということ気になりますよね。で僕もそこちょっと気になったので、お伺いしたんですが、安倍さん曰くですね、こうアメリカのダンスレッスンのイメージがこうのびのびと楽しそうにレッスンが受けれそうな感じがあったということなんですね。で実際、安倍さんはその留学前にアメリカでレッスンを受けた経験はなかったそうです。なので もうこのイメージだけでダンス留学を決めたというですね、なかなかこう、まあ、度胸のあるというか、思いっきりのある方で、で、それでダンス留学を決意したということになっています。で、安倍さんはですね、現在、ロサンゼルスのカレッジに通って、一般教養を、まあ、学びながら、まあ、そこでダンスのクラスも取っているということになっていて、まあ、実際の名目上は、まあ、大学留学、カレッジ留学ですね、なんですが、まあ、実際取っているクラスは、まあ、その必須のクラスもあるんですけれども、もう思いっきりダンスのクラスをいっぱい取っていて、まあ、ダンスのクラスといってもレッスンもあって、あと勉強の方もあるみたいですね。演出だったり、歴史の勉強だったりということをしているということでした。で、まあ、実際ですね、そのまあ、アメリカでダンスレッスンを受けてみて、どうだったのかと、まあ、イメージ通りだったのかということなんですが、もうこれはズバリ安倍さんがおっしゃるにはもうそのままイメージ通りだったということです。で、本当にこう安倍さん曰く人が平等だというふうにおっしゃっていました。で、この平等という意味なんですが、まあ、ダンスレッスンに関してこう先生もですね、あと周りの生徒もこう上手い下手で判断するのではなくて、頑張っているかどうかで判断してくれるというふうに言っていました。で、まあ、アメリカ人の特徴でもあるんですが、こうすごく褒めてくれるということですね。こう一生懸命頑張って少しでも、上達が見えると、まあ、こうすごくこうとても褒めてくれて、モチベーションの高い状態でダンスのレッスンを受けれると、すごく楽しく、ダンスのレッスンを受けれるというふうに言っていました。で、まあ、これは安倍さんの日本で受けられていた、まあ、ダンスレッスンですねとアメリカのレッスンの違いなんですが、まあ、日本でのレッスンは、まあ、これも安倍さん曰くこう常に上達を目指して上達を目標としてこう上を目指す感じのレッスンだというふうに言っていました。で、アメリカではこう、まあ、楽しくのびのびと、まあ、レッスンが受けれるということで、まあ、安倍さんにとってはそういうアメリカの環境の方が、まあ、合っているというふうに言っていました。で、まあ、その、まあ、良かったことですね。留学して良かったことも聞いてみたんですが、まあ、その、まあ、人が平等というのと一緒で、人がいいと、皆さん、こう、とても親切で、あったかくて、優しいと、まあ、その留学してみて、いろんな方に触れて、その人の温かさがすごく良かったということでした。で、逆にですね、苦労したことも聞いてみました。で、苦労したことは、まあ、安倍さん、まあ、これは本当、留学生全員共通して言えることなんですが、やっぱりコミュニケーションが、苦労したというふうにおっしゃっていました。で、初めの頃ですね、実際、留学してみて、こう、言ってることが、だんだん分かってくる、まあ、言ってることが分かってくるのは結構早かったみたいなんですが、自分の言ってることが伝わらない、まあ、発音だったりだとか、言い回しだったりだとか、で、そういうので結構ジレンマを感じることがあったというふうにおっしゃっていました。でですね、これからのダンス留学生に一言もいただいてきたんですが、これちょっと面白かったんですけれども、ダンス歴がゼロなら、ひょっとしたら日本よりもアメリカの方がレッスンは楽しく受けれるかもしれないというふうにおっしゃっていました。で、リビングアメリカでもダンス歴ゼロで留学しても大丈夫ですかというようなお問い合わせはいただくんですが、まあ、これは安倍さん曰く、その上達を認めてくれると、年齢も気にする必要もないし、自分のスキルも気にする必要がないと、ただそこで一生懸命頑張っていればみんな認めてくれるし、すごくこう褒めてくれる環境でダンスができるので、逆にダンス歴ゼロの方の方がおすすめかもしれないというふうに言っていました。で、実際ですね、安倍さんのクラスではですね、バレエのビギナーですねのクラスに65歳のおばあちゃんがレッスンを受けているらしいです。で、もう安倍さん、そのおばあちゃんですね、もうすごくかっこいいというふうにおっしゃっていました。で、一番最後に安倍さんにですね、日本から持ってきたもので何か役に立ったものはありましたかというふうにお聞きしたんですが、英語の フレーズの本が役に立ったというふうにおっしゃっていました。で、あの英語のフレーズって英会話のフレーズですね。レストランに行った時だとか、あの買い物をする時だとか、トイレの場所を聞く時だとか、そういう旅行の英会話の本みたいなのをこっちに持ってきたみたいなんですけれども、その中でも相槌の打ち方ですね、これが役に立ったというふうに言っていました。これはですね、もう僕も、あのもう本当に激しく共感なんですが、相槌って結構盲点なんですよね。勉強することないんですが、会話ではまあ使います。で、英語で会話すると気づくんですけど、思ったよりも相槌って使うし、思ったよりも、勉強してないんですね。で、安倍さん初めの頃はこうイエスしか相槌言えなくて、イエスにこう抑揚をつけたりとか、言い方を変えたり、変えた言い方じゃないな、あのイントネーションを変えたりとかしてイエスって言ってたらしいんですが、結局イエスしか言ってないじゃんということで、その英語のフレーズの本に、英会話のフレーズですね、相槌の打ち方というか、相槌、どういう相槌があるっていうのが載ってたらしくて、それはすごく役に立ったというふうにおっしゃっていました。で、もう一つですね、これはもう女性、まあ男性、今でも男性つけるかもしれませんが、化粧水です。で、アメリカのスーパーマーケットには売っていないということで、LA であれば、まあ、日系マーケットで購入も可能なんですが、まあ、場所によっては日系マーケットまで距離があったり、LA でない場合は日系マーケットがなかったりと、いろいろとこうちょっと入手が難しかったりするので、化粧水はぜひ持ってきた方がいいと、いうことをおっしゃっていました。はい、以上がダンス留学生安倍さんにインタビューをした内容となります。で、最後にですね、2つお知らせがあるんですが、今リビングアメリカではキャンペーンをやっています。で、1つは、レンタル Wi-Fi、割引キャンペーンですね。もう一つは無料送迎キャンペーンというふうになっています。で、まあ、レンタル Wi-Fi の方は、費用が1ヶ月140ドルのものを80ドルで今レンタルを開始しています。無料送迎キャンペーンなんですが、まあ、これはですね、ロサンゼルスの留学生ですね、留学中に実際に僕とお会いして、まあ、体験談をお伺いするんですが、まあ、10分程度ですね。で、その会話は録音させていただいて、このポッドキャストで、公開すると。その代わり、帰国ですねの送迎が無料ということになっています。もし興味がある方は、リビングアメリカダンス留学というふうに検索していただければ、リビングアメリカのホームページが出てきますので、そちらから詳細をご覧になってください。はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。